皆さんこんにちは。インタビュアーの安井です。才能ディスカバリーチャンネルのポッドキャスト番組、今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今月は北畑先生の外部のセミナーが多かったとのことですが、その辺のお話でお伺いできますか？
あ、そうですね、今月は本当に外部からのセミナー依頼が多くて、はい、一番よく行ったのはファイナンシャルプランナーさんがされている、はい、セミナーで、要は今これからね、年金問題とかそういうのがいっぱい取り沙汰されてるから、みんなのお金のことが不安だったりするじゃないですか。だそういうのを学びに来られる、女性の方が多かったんですけどね、すごく、でその方を対象に才能を見つけるセミナーをしてほしいと、収入を上げるのが一番大事なので、自分の才能が分かれば、それを元にね、稼ぐ力を伸ばせるなという感じで、セミナーをね、やってきました。
なるほど、やっぱりその外部のセミナーでも 何人ぐらいの方で、
それはね、場所によって違うんですけど、30人ぐらいだったり、20人ぐらいだったり、
それ結構何十人単位で集まっ て、
そうですね、そんな感じでやってきましたね。一人一人才能プロファイリングを、時間が許す限りやりながら、久しぶりに3時間ぐらいで10人ぐらいしましたけどそうでもそうすると本当にこう人それぞれ、才能が違うっていうのもこうメンバーさん同士でね分かって、だから同じような仕事をしていてもこう強みとかね、働き方とか違うんだなと、面白かったのは、久しぶりに外部でセミナーをすると、いつも才能心理学協会でやってるのとは違う雰囲気なので、僕は初めて会う人たちばっかりじゃないですか。
あ、そうですね、
でも1日終わるとね、記憶に残ってる受講者さんと残ってない受講者さんがいるんですよ。
それは何の違いがあるのかがすごい気になるところなんですけども、
皆さんすごく丁寧だから、終わった後にメールとかね、フェイスブックとかでメッセージくださるんですけど、やっぱ覚えてるのはそのセミナー中の受講の仕方とか受講態度とかが印象に残ってる人、一番印象に残ってたのは、才能プロファイリングってこう一人一人やっていくので、例えば、安井さんがそこにセミナー参加してたとしますよね、そうすると安井さんに喋ってるから、残りの20人30人は自分には直接語りかけられてないので、関係ない話って言ったら関係ない話なんですよね。そこでその集中力が途切れる人とか、例えばこう他のことをし始める人とかも中にはいたりすると思うんだけどこの間すごく印象に残ったのは、その方はね、全然自分がプロファイリングしてほしいっていうことはもう言わずに、手も挙げられずに、途中から他のメンバーのプロファイリングをしてる時に僕が喋ってることを全部メモってあげてるんですよ。
すごい。
で、終わった後にその紙あげてるんですよね。
あ、皆さん、
そう、みんなにあげてんの、
特にそういう役割が振られてたわけでもない、
全くないですよね
すごいですね。
そうで、要はその聞いてるだけだったら忘れるだろうから、直接聞いてたらそんなメモできないし、代わりにメモしてあげてて、それであげてるのを見ていて、講師ってこう皆さんの前に立ってるから、顔を見えるし、何してるか全部見えるじゃないですかでこうそういうシチュエーションでそういう行動されてる方がいると、すごく印象に残るわけですよね。なので、こう印象に残るかどうかっていう観点で言ったら、別にこれはその講師の印象に残るかどうか関係ないと思うんですけど、要は他の人となんか違う行動をしてることですよね。で、それがかつ他の受講者の方のこう役に立つというかね、喜ばれるような行動をされてるので、この人はすごいなって思って、すっごく覚えていて、
そんな風にもし私がセミナーの会場にいて、一緒に受けてた方が後でメモくれたりすると、すごい感動しちゃいます、
すごい嬉しいよね、
やっぱりそういうことがあると、その人自身にもこう興味が出てくるというか、
そうですよね、
何してる方なんだろうとかっていうのもちょっとこう踏み込んでみたくなりますよね、
思うでしょ、そうなんですよね。僕もセミナー終わった後、ちょっとこの人に何してるのか聞いてみようと思ってで懇親会でね、話をしてたんですけど、これその前にポイントは何かというと、それがセミナー会場であれ会社であれ プライベートの人間関係であれ、基本的に人がやってることって変わらないんですよね、習慣だから。
あ、なるほど、
うん、だから人のために役立つこととかね、あ、こういうことしてあげて喜ぶんじゃないかなとかね、役立つんじゃないかなって普段から考えてる人は、
う
ん、多分ご近所さんのためにもやってるだろうし、
ね、
ね、会社でもこう上司とか同僚のためにもやってるだろうし、うん、でたまたま同じことをセミナー会場だったらメモして渡してあげたら、うん、役立つなっていう発想だと思うんですよね。
なるほど、
うん、だからこういうその日頃の習慣とかが、あらわに出るわけですよね。
面白いですね、
うん、
うん、まあ、言えばもう無意識的に行動されてるというか、
そうですね、
それがもう
当たり前になってる、
うん、すごい、なかなかでもできることではないというか、
うん、そうですよね、うん、だからその方50代ぐらいの方だったのかな、
はい、
であのどんなことしてるんですかみたいな話でちょっと何してんのか忘れてしまったんですけど、
はい、
あ、今なんかフリーでちょっと仕事を受けながらお手伝いしてるみたいなことをおっしゃってましたかね、
はい、
でもこう話を聞いているとあのお子さんがね高校生らしくて、はい、まあ、とある進学校に勤めてあの進学されていて、でそこの学校がなんかすごいらしくてね、
うん、
いやもう学校も父兄さんも全員でその生徒たちを応援すると、まあ、勉強もそうだし、はい、部活とか、
うんうんうん、
まあ、今野球でね甲子園とかやってますけど、
はい、
ああいうのとか全員でこう応援してみんなで生徒たちを育てるっていう文化がある学校にっていうんですよね、だからあの要はこう自分の子供だけがどうこうじゃなくて、まあ、学校全体の生徒が自分たちが育むべき子供たちで、
素敵な考え、
すっごい素敵な考え方でいう学校なんですっておっしゃってて、でそれはずっとその学校ってそういう歴史というかね、
はい、
続いてるんですかって言ったら、いやそうなんですと、なんか父兄さんにも OB 会みたいなのがあってこう歴代のその会長みたいな人たちがもうこの学校のこうポリシーはもう全員でこう生徒たちを育てるという文化だと、でそれがもう引き継がれてると、だから校長先生が変わったりとか、
はい、
その時のその父兄の、まあ、PTA みたいな感じの会長さんとかいらっしゃるじゃないですか、
はい、
が変わってももうその文化はずっと続いてるって、
すごいですね、
うん、
へえ、なるほど、じゃあやっぱり多分そのご自身の方にもそういう、う
ん、
本質的なのがもともとあったのかもしれないですけど、
ま
あ、その学校での教育方針に、
うん、はい、
影響されたというか、
ええ、すっごい水が合ってるんだと思う、
ま
あ、もともとそういう方だと思いますよ、話を聞いてると、うん、
なるほど、
ええ、で普段からやってなかったら、まあ、それこそねこうお子さん持ってて子供が学校に行っててなんか PTA のなんかこうそういう会合とかにね関わらなきゃいけなくなった人の中には、あ、もうめんどくさいとか、もう忙しいのにとか思う人っていると思うんですけど、
はい、
要はその自分が関わっているコミュニティとか会社とか、
はい、
そういったところに何か貢献することでより良くなっていくなと、まあ、根本的に思ってるかどうか、
うん、
で全然違いますよね。
そうですね、
うん、
なるほど、それはかなり印象にでもやっぱ残りますよね。
そうですよね、だから僕らこんな20年ぐらい講習やってるので、
はい、
なんかやっぱりこう違うなみたいな人に興味があるわけなんですけど、
はい、
それはやっぱり印象に残るんですよね、
うん、
でこれ会社でもそうだと思うんです、うん、聞かれてる人はビジネスウーマンの方が多くて、
はい、
まあ、キャリアアップしたりとかねこれから独立したりとか思われてると思うんですけど、
うん、
結局その成功していく人というのは自分の上司とか経営者とかお客さんとか、
はい、
要はこう自分よりも、立場が強い人とかパワーを持っている人ですよね、はい、そういう人に気に入られて引っ張り上げられるんですよ。
ああ、そうです
ね、うん、まあ、会社で言ったら分かりやすいですね、こう課長の下で頑張ってたらこの課長さんが出世区に従って、
はい、
自分 の, 一番そのチームとして欲しい人材を一緒に上げていくから、
はい、
うん、だからその時にあこの人とずっと一緒に働いてきたいなとかねうちのチームに入れたいなと思われるかどうかがすごく重要 で,
う, で、
ね、うん。これはもう独立してもそうなんですよね、
うん、
あこいつに仕事あげたいなと思われるかどうかみたいな
単純にそうです
ね、そうそうそう、うん、
なるほど、
だからそういう意味で、
はい、
こうセミナーを受けに行ってても何していてもこう自分のこうどういう行動や振る舞いが人の目に留まって気に入られてるのかとか まあ、実際そういう声掛けをされてる人は、まあ、そこが自分の強みであり才能なので、うん、まあ、それを棚卸しをするといいし、
うん
うん、なんかそういうのがないなという人はなんか他の人と同じようなことしかしてないから記憶に残らないんだなと、うん、だったらどんなことをしていけば変わるかなっていうのを考えると全然人生変わってきますよね。
そうですね、
うんうん、
わざと何か起こす必要はなくても、まあ、その場で自分が何ができるかっていうのを常にこう考えておくと、うん、はい、無意識にこう行動も変わってきたりとかっていうことですよね、
うんうん、そうですね、うん、なのでもともと自分のブランディングとかを意識しているこう起業家志望の人とか、
はい、
それこそアーティストとかミュージシャンとかもそういうの考えるじゃないですか、
はい、そうです
ね、レディーガガも伊勢海老つけて出てきたりしますけど、あれ完全にそのこう印象に残すっていうのを考えてるからね、生肉巻いたりとか、そうそう、生肉巻いたりとかね、はい、だから、まあ、そこまで生きたい人はやったらいいと思うんです。もうそれ絶対面白いって言われるから、
はい、
普通の人の前でそんなことやっても気持ち悪がられるだけだけど、経営者とかプロデューサーとかの前だったら君面白いねってそれ言われるんですよね。だからこう場所は選んだ方がいいと思うけど多分ガツンと生きたい人はそれぐらいやったらいいですよね。でそうじゃない人は結局その人は誰かの役に立つ行動をやってる人の方が印象に残るので、まあ、その貢献するということですよね、周りの人。それを意識していったら絶対変わっていきますね、
はい、
うん、
ちょっとその方の話に私も、
はい、
お話聞いただけですがかなり感動してしまいました、今日は北畑先生のその外部のセミナーに多く今月は多かったということで、うん、その講師の方にこう目につく人っていうのをこう例を挙げてお話ししていただきました、まあ、セミナーを、受けられる方やっぱり聞いてらっしゃる方多いと思うんですけれども、その場でまあ自分が、まあ、どこででもそうなんですが何ができるかっていうの最善をこう考えながら受けるっていうのもまた一つのこうステップアップとして考えていただければと思います。はい、なので今日はありがとうございました。
ありがとうございました。